はようございます。本日はこのようにメッセージを取り継ぐ奉仕の場が与えられまして感謝したいと思います。私がこの場で、このようにメッセージをお伝えする奉仕をさせていただくようになってから30年以上が経っているはずですので、数えたことはないんですが、それなりの回数になっているんではないかと思います。しかしながらこのイエス・キリストの復活を記念するイースター礼拝というのは初めてのような気がします。そのため、今日何をお話ししようかと考えたわけなんですが、日頃の自分のスタイルを飛び出すほど、引き出しは持っていませんので、やはり自分のスタイルでできることをお話しするしかないなと思い、今回用意させていただいた次第です。果たして皆さんの共感を得られるかどうかはちょっと分かりませんが、ひとときご一緒にこの聖書の語るメッセージを共有できたらと願っています。早速本題に入りたいと思います。本日はテキストとしてコリント人への手紙第1-15章を選ばせていただいて、先ほど司会者の方に読んでいただいたんですが、実はもう一箇所を取り上げたいと考えています。で、前のスクリーンに出しておりますけれども、それは使徒の働き17章、ここもちょっと長いので飛び飛びになりますが、16節から17節、19から22節、それから29節から33節ということで、もし余裕のある方がいらっしゃればお手元の聖書を開いていただいてもいいかと思います。ここはですね、コリント人への手紙を書いたこの伝道者パウロがギリシャのアテネで人々に福音を語った場面の記事です。長いのでちょっと恐縮なんですが、まずこれを私の方でお読みしたいと思います。さて、アテネで二人を待っていたパウロは町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。そこでパウロは街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じた。19節、そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行ってこう言った。あなたの語っているその新しい教えがどんなものであるか知らせていただけませんか。私たちにとっては珍しいことを聞かせてくださるので、それが一体どんなものか私たちは知りたいのです。アテネ人もそこに住む外国人も皆何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。そこでパウロはアレオパゴスの真ん中に立って言った。アテネの人たち、あらゆる点から見て私はあなた方を宗教心に熱い方々だと見ております。29節、そのように私たちは神の子孫ですから、神を人間の技術や工夫で作った金や銀や石などの像と同じものと考えてはいけません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででも全ての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神はお立てになった一人の人により義をもってこの世界を裁くため日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中からよみがえらせることによってこのことの確証を全ての人にお与えになったのです。死者の復活のことを聞くと、ある者たちは嘲笑い、他の者たちはこのことについてはまたいつか聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼らの中から出て行った。 で、ここに出てくるアレオパゴスというところ、ちょっと前に写真を出しておりますけれども、アレオパゴスっていうのはこの真ん中に写っている岩だらけの、決して平らではない小高い丘のようなところです。で、この写真はパルテノン神殿から写したアレオパゴスなんですね。ですからパウルはこれを語った時には、そのパルテノン神殿を見上げながらアテネの人々に宣教したということになります。パウルはその場所で人々に福音を述べ伝えたわけなんですが、しかし、彼がイエス様の復活について話をしだすと、聞いていた人たちは、ここにある通り、多くの人々は嘲笑ったということがここには記録されているんですね。さて、私たちクリスチャンにとって本日は、クリスマスと並んで実に大切なイエス様の復活を記念するイースターの日です。日本では一般にもクリスマスが深くこう浸透して親しまれているということは、ここであえて言うまでもないことなんですが、イースターはキリスト教会でしか取り上げられないというのが実際のところです。クリスマスが日本にこれほど浸透している理由というのはいくつかあると思うんですけれども、まず第一に、その日が12月25日に固定されているということ、そしてケーキやフライドチキンを提供する企業、ひょっとしたらおもちゃを販売する企業もそうかもしれませんが、実にうまくこのブームを作って人々に受け入れられるようにしたということなどが挙げられると思います。また年末に近いというのも、何かこう日本人の心情に訴えるものがあるのかもしれません。一方でイースター、ちょっと前に出しましたけれども、イースターというのは春分の日の後の最初の満月の次の日曜日という、こういうややこしい定義があるわけですね。分かりにくい定義で、春分の日というのは3月20日で固定しているわけですけれども、満月というのが変動するわけです。ちなみに今回の満月というのは先週日曜日の13日でした。ですから、その満月の次の日曜日ということで、今日がイースターということになっているわけです。このように年ごとに動いてしまうわけですね。しかし何よりも、人が復活するなどという、ゾンビじゃあるまいし、いくらなんでもそんなことありえないとクリスチャン以外の人々は考えるわけです。ですから日本では、今後もイースターがクリスマスのようになることはちょっとありえないだろうなというふうに思うわけですね。そして復活というものに対して、日本人のクリスチャン以外の人々の示す反応と同じことが、先ほど読んだ通りアテネで2000年前に起こったということになります。アレオパゴスという場所でパウロがイエス様の復活を口にした途端、アテネの人々は拒絶反応を示しました。前に出しておりますけれども、ギリシャ文化においては肉体が復活するというような宗教的な考え方はなかったと言われています。なお一部の人たちには、霊魂だけが輪廻転生する、あるいは輪廻転生するというような考え方はあったそうです。そのような意味では、当時のギリシャ人の宗教観というのは、何かちょっとこの日本人のそれと似ていたと言えるのかもしれません。さて、私たちクリスチャンがパウロと同じようにクリスチャンではない人々を前にして、自分のキリスト教信仰について話すような場面に置かれたときに、 イエス様の復活をどのような形で言い表すんでしょうか。人々からそんなことはありえない、とても信じられないと言われたときに、説明はできなくても、とにかくそれを信じるのが信仰というものだと説明するんでしょうか。前に出しましたけれども、実は私たちクリスチャンがイエス様の復活を信じるのは、復活が事実だったと信じることが極めて合理的であると考えるからなんですね。確かに私たちはよみがえられたイエス様を見てはいない、見てはいないんですから、イエス様の復活を証言しますとは言えません。見てはいないんですから、信じるとしか言えないんですね。しかしそれは闇雲に、あるいは盲目的に信じているのではなくて、イエス様の復活を信じないことの方が道理に合わないからだということなんですね。では前に出しましたけれども、イエス様の復活を信じることの合理性とは何なのか、あるいは道理に合うとはどういうことなのか、私たちは2つの点を挙げることができます。前に出しましたけれども、第一に、イエス様の葬られた墓が空となっていたということです。これをそれだけで受け取ると、ある人はそれが甚だ説得力に欠けるように思われるだろうと思います。なぜならば、誰かが、例えばイエス様の弟子たちがイエス様の遺体を墓から盗み出してどこかに隠して、イエス様が復活したと言いふらしたのだとも考えられるからです。しかしながら、ここが非常に大切なところなんですが、前に出しましたけれども、イエス様を十字架にかけたユダヤ人指導者たちは、イエス様の弟子たちが遺体を盗み出すかもしれないということを予想して、次の聖書の箇所が示すように、用意周到に防止策を講じていたんですね。それはマタイの27章62節から66節です。ちょっとこれも長いんですが、お読みしますと、さて次の日、すなわち備えの日の翌日、祭司長パリサイ人たちはピラトのところに集まってこう言った。閣下、あの人を騙す男がまだ生きていた時、自分は三日の後によみがえると言っていたのを思い出しました。ですから三日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出して死者の中からよみがえったと民衆に言うかもしれません。そうなると、この窓わしの方が前の場合よりもっとひどいことになります。ピラトは万兵を出してやるから、行ってできるだけの番をさせるがよいと彼らに言った。そこで彼らは行って、石に封印をし、万兵が墓の番をした。しかしながら、それでも墓は空だったわけです。そしてさらに、墓が空になっていたことを知ったユダヤ人指導者たちは、さらなる予防線を張ったんですね。それが次の、前に出しておりますが、次の箇所になります。マタイ28章9節から13節、これもお読みしますと、するとイエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた。これは復活されたイエス様が墓に来た女性たちに出会ったということですけれども、するとイエス様が彼女たちに出会って、おはようと言われた。彼女たちは近寄って宮脚を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラ屋に行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。女たちが行き着かないうちに、もう数人の万兵が都に来て、起こったことを全部祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは 民の長老たちと共に集まって協議し、兵士たちに多額の金を与えてこう言った。夜私たちが眠っている間に弟子たちがやってきてイエスを盗んでいったというのだ。女たちというのはイエス様に付き従っていたマグダラのマリアやその他の女性たちでした。イエス様のこの民衆に及ぼす影響についてはどれだけユダヤ人指導者たちが恐れていたかは、これらの箇所が示す通り福音書を読めば明らかです。ですから何としても復活したなどという話が広まることを防がなくてはならなかったわけであり、彼らはあらゆる努力を払ったに違いないんですね。なのになぜ彼らはイエス様の復活の話が広まるのを抑え込めなかったのか。それはやはり前に出しましたけれども、復活なされたイエス様が何百人もの人々に現れて、その人たちがそれを力強く証言したことで、当局も、つまりユダヤ人指導者たちもその声を抑え込むことができなかったというふうに考えるしか合理的な説明にならないんですね。前に出しましたけれども、復活を信じることは合理的であることを示す2番目の点として、ペテロをはじめとするイエス様の弟子たちに注目しなくてはなりません。彼らはイエス様に3年もの間付き従って、その教えを間近に聞いて、イエス様がどんな道を歩まれるのか、どんな結末を迎えるのかを分かっていた、いやむしろ分かっていなくてはならない人たちでした。イエス様がゲッセマネの園で捕らえられる直前には、弟子たちは次のように宣言をしたほどでした。前に出しましたけれども、マタイ26章34から35節お読みしますと、イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえご一緒に死ななければならないとしても、私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆そう言った。しかし彼らはイエス様が捕らえられると、実にあっさりと蜘蛛の子を散らすように逃亡したんですね。次の箇所、前に出しておりますが、マタイ26章の55から56節にはこのようにあります。その時イエスは群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように、剣や棒を持って私を捕まえに来たのですか。私は毎日宮で座って教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。しかし全てこうなったのは預言者たちの書が実現するためです。その時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。特に弟子たちのリーダー格であったペテロは、イエス様を三度も知らないと否定するような人でした。次の箇所ですね、有名な箇所ですけれども、マタイ26章73から75節、これもお読みしますと、しばらくするとその辺りに立っている人々がペテロに近寄ってきて、これはイエス様が裁判に遭っている時に、ペテロが遠くから見ていた場面ですけれども、しばらくするとその辺りに立っている人々がペテロに近寄ってきて、確かにあなたもあの仲間だ。言葉の訛ではっきりわかると言った。すると彼はそんな人は知らないと言って呪いをかけて誓い始めた。するとすぐに鶏が鳴いた。そこでペテロは、鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言いますと、イエスの言われたあの言葉を思い出した。そうして彼は出て行って激しく泣いた。このように弟子たちは実に弱く、あっさりとイエス様を見捨てたんですね。 そしてその後、とどめを刺すようにイエス様は十字架上で死なれたわけです。普通ならその時点でイエス様の宣教活動は途絶えて、その影響は跡形もなく消えてしまっても仕方がなかったはずです。しかしその弟子たちにはその後、驚くような劇的な変化が起こったんですね。すなわち前に出しておりますけれども、彼らはイエス様亡き後しばらくすると、誰もその勢いを止めることのできない力強さを持って宣教を開始したわけです。なぜその後彼らは殉教することも厭わないような強い人たちに突然変貌したのか。イエス様が十字架にかけられた後、弟子たちは当局の追及を恐れて身を隠していたにもかかわらず、なぜその後短期間のうちに劇的に人が変わったのか。パウロもそうです。あれほどまでにイエス様とその教えを断ち切ろうと執念でクリスチャンたちを迫害していた人間が、なぜ180度その生き方を変えて伝道者となったのか。このことに関して二人の人物を紹介したいと思うんですが、前に出しておりますけれども、一人目はカトリックのクリスチャン作家として有名でした遠藤周作です。彼は1996年に亡くなっておられます。私はかつて彼の本を愛読したんですが、遠藤周作のキリスト教信仰というのは実に独特のものでした。彼は聖書の中に記されているイエス様や弟子たちの行われた奇跡を一切否定した人でした。彼にとっての救い主イエス・キリストという方は、病気の時や困難の中にある時に、ただじっとそばにいてくれるだけの、そのような存在だったようです。そのような意味で彼のキリスト教信仰というものは、私たちのこの信仰の反対側にあるような信仰でした。しかしながら、そのような遠藤周作でさえ、もう一度言いますけれども、そのような遠藤周作でさえ、前に出しましたけれども、今述べた弟子たちの劇的な変貌という事実については、キリストの復活というものを考えなくては説明できないということを言外に認めたんですね。で、ご紹介したいもう一人の人というのは、前に出しましたけれども、アメリカのジャーナリストのリー・ストロベルという人です。この人は強硬な無神論者だったそうで、イエス・キリストが復活しなかったことをクリスチャンである妻に証明するために綿密な調査をジャーナリストとして行ったそうなんですが、その結果は彼自身が信仰に入り洗礼を受けるということになって、教会の牧師になった人です。彼はその著書である、それでも神は実在するのかという本の中で次のように書いておられます。前に出しましたけれども、もしイエスの復活がなかったとしたら、イエスの遺体の消えた墓やイエスの再現、弟子たちの信仰生活に起きた激変をどう説明するのか。懐疑主義者の主張通り、イエスの復活がなかったのだとすれば、イエスの復活を示す史実が残っているはずはない。しかしその史実は歴然と残っているのだ。以上のことから、私たちクリスチャンがこのイエス様の復活を信じているのは、そうすることがどう考えても合理的であり理にかなっているからであるということがお分かりいただけるのではないかと思うんですね。 ここでようやく本日のテキストである第一コリント15章に目を転じてみたいと思います。パウロは12節から13節で前に出しましたけれども、次のように述べています。ところでキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですか。もし死者の復活がないのなら、キリストも復活されなかったでしょう。この部分を注意深く見ていただきたいんですけれども、ここでパウロは前に出しましたけれども、もしキリストの復活がなかったら死者の復活もないでしょうとは書いていないんですね。この違いはお分かりになるでしょうか。なぜパウロはキリストは死者の中から復活されたと述べ伝えられているのなら、どうしてあなた方の中に死者の復活はないと言っている人がいるのですかと書いたのか。まあ、ここが大変重要なところなんですけれども、前に出しましたが、コリント教会の人々の一部にはキリストの復活を信じてはいるけれども、それがキリストを信じる人たち、つまり自分たちの復活につながるものであるとは考えていなかった人たちがいたということだったようです。ここで思い出していただきたいんですが、コリントという都市はギリシャの都市です。まあ、本日最初にお読みした使徒の働き17章のパウロが訪問したのはギリシャのアテネでした。ギリシャ文化では霊魂の輪廻の考え方が一部にはあったものの、肉体が復活するというような宗教的な思想はなかったんですね。ではなぜコリント教会の一部の人たちは自分たちの復活は信じられないのにイエス様の復活は信じていたのか。それはその当時復活されたイエス・キリストを目撃した人たちがまだ何百人も生存していたからだということに他なりません。パウロが本日の箇所で前に出しましたけれども、5節から8節で次のように書いている通りです。お読みしますと、またケパに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから使徒たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれた者と同様な私にも現れてくださいました。ですからイエス様の復活を目撃した生きた証人がまだたくさんいたことから、コリント教会の人々はキリストの復活を信じてはいた。信じてはいても、しかしそれを自分たちの復活に結びつけられなかった人たちがコリント教会にはいたということだったようです。パウロはしかしこの箇所でそれは大きな間違いであることを強く訴えているんですね。もし死者の復活があなた方の言うようにないとしたら、キリストの復活の意味そのものがなくなるんだ。一体何のためにキリストは復活したのかと彼はコリント教会の人たちに訴えています。パウロはついには次のように書いています。15章の14節から17節、これもお読みしますと、そしてキリストが復活されなかったのなら、私たちの宣教は実質のないものになり、あなた方の信仰も実質のないものになるのです。それどころか私たちは神について偽証をしたものということになります。なぜなら、もし仮に死者の復活はないとしたら、神はキリストをよみがえらせなかったはずですが、私たちは神がキリストをよみがえらせたと言って神に逆らう証言をしたからです。もし死者がよみがえらないのなら、キリストもよみがえ らなかったでしょう。そしてもしキリストがよみがえらなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。ここでパウロは書いています。もしキリストの復活がなかったのなら、キリストが復活したと宣教している自分たちは偽証をしているものであると。しかし彼は20節で、事実はそうではないと力強く宣言しているんですね。前に出しましたが、20節、しかし今やキリストは眠った者の初歩として死者の中からよみがえられました。私たちはいつの日かイエス・キリストが来られる時には、イエス様を信じる私たちに永遠の命が与えられることの保証として、イエス様は2000年前確かに復活をなされたのだということを信じています。何度も繰り返しますが、私たちは復活を盲目的に闇雲に信じているのではなく、信ずるに足るものが聖書の中にはあるし、また歴然とした証拠がキリスト教の歴史の中にはあるからです。そして前に出しましたけれども、私たちは2000年前のイエス様の復活という出来事のみを根拠に信じているのではなくて、私たちの日常生活の中で神様が私たちの人生を守り、恵みを与え、導いてくださっていることを日々体験しながら、その信仰を日々新たなものとしつつ生きているわけですね。これで本日は終わりとしたいんですが、最後にある人の言葉をご紹介して終わりたいと思います。前に出しましたけれども、その人はジョン・ポーキングホーンという方で、この方はイギリスの理論物理学者で、イギリスのケンブリッジ大学クイーンズカレッジの総長もされていた方で、その後イギリス国教会の司祭となられた方です。この方が書いた科学者は神を信じられるかという本の中で、彼は次のように書いておられます。お読みしますと、前に出しましたが、奇跡の問題はどう考えればよいのだろうか。キリスト教ではこの問題を避けては通れない。キリスト教の中核にキリストの復活という途方もない奇跡があるからである。そしてこうも書いておられます。前に出しましたけれども、キリスト教信仰の真髄は復活にある。復活は単なる肉体の蘇生ではない。キリストの復活は歴史に現れた一つの兆候であり、保証である。将来歴史の彼方で我々を待っている我々の復活を確かなものにしている。まあ、本日この復活の意味を改めて確認し、自分の信仰の中心にある柱であることを確認できるなら、なんと幸いなことではないでしょうか。お祈りしたいと思います。愛する神様、このイースター礼拝、私たちに改めて復活の意味をあなたを教えようとしてくださいましたことを感謝いたします。どうか私の信仰を日々、私たちの内側でそれを確信として、確固たるものとして与えてくださって、私が日々力強く生きることができるよう導いてください。感謝してイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。